心理カウンセラーの井戸端会議。
はい、こんにちは。心理カウンセラーの井戸端会議のお時間でございます。ということで、今日はですね、私浅妻秀子がパーソナリティを務めさせていただきまして、そしてお客様には小室千鶴子さんをお呼びしております。で、小室さんはね、ここに何回もゲストで上になってくださっていて、今私たちがやっている東京ビジネスカウンセラー学院の講師をやっていただいたり、それから病院の中でのカウンセリングをしていただいたり、またね、独自でも活躍をしてくださってるっていう、今本当にカウンセラー業もだいぶね、もう何年もになってこられたっていうところですけれども、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、普段きっちゃんと呼んでいるので、このままきっちゃんと呼ばせていただきます。はい、はい、きっちゃんは最近いかがですか？何かありましたか？
はい、そうですね、この仕事をしていると、うん、最初に私たちが教育を受けるのって、やっぱり自分の価値観とかそういったものでこうクライアントさんとこう対峙しないというか、だからこう一旦自分の心にあるものを脇に置いてとか、はい、さらにしてみたいなことを教わるんですけど、なんか私のイメージだと、自分の中に書いたらホワイトボードみたいなものを一旦さーっと消して、目の前のクライアントさんと向き合うみたいなのが、なんかこう、視覚的なイメージであるんですけれども。
はい。
で、この間ちょっとびっくりするようなカレーを食べたんですね。
うん。
普通にご飯、白米の、日本米の白米の上に、いちごとかキウイとかパパイヤとかそういうフレッシュなフルーツが乗っている千疋屋の、かの有名な千疋屋のフルーツカレーっていうの。
はい。
それを見たときに、もしかしたらすごく違和感を感じる人もいるかもしれないんですけれども。
カレーにフルーツが入ってるっていうことがね。
そうですね。
うん、
でも、なんか私、はい、そもそも食べ物に関しては、納豆ご飯と、なんだろう、納豆ご飯食べながら他の和食と洋食とイタリアンとか全部混ざっちゃっても平気な人なので、そもそもそんなに抵抗は少ないんですけども、
うん、
これって心理学と一緒だなと思って、一旦全部の価値観をまっさらにして、そのフルーツカレーを食べたら、なんと美味しかったんだろうっていうのを話を今日ここでできた
らそうだったんですが、美味しく召し上がったんですね。
本当に美味しかったですね。
ね、千疋屋のフルーツ本当に、ね、お値段もお値段ですけれども、いいフルーツ使ってらっしゃいますもんね。
千疋屋自体初めて行ったんですね。
そうだったんだ。
はい、憧れの。
ランチのセットの中にいつもカレーが入っていたような気がして、
はい、そうなんですね。
で、私もカレーを選んだことが何回かはあるかなと思うんですけれども、
はい、
うん、そうなんだ。そうやってね、はい、価値観をまっさらにすると、新しい発見もあるし、
うん、
そこで新しい喜びや楽しみに出会うこともありますよ、はい、
そうですね、なんかそこからいろいろ考えたんですけど、例えば忙しい中で、さあ最近旅行行けてないよとか、趣味ができてないよとかって、例えばご相談とか受けることもよくあるし、自分の中でもそういう時期ってあったなとかって思うんですけども、なんか自然とこの仕事をしていろいろ自分の価値観がまっさらになって、いろんな新しい価値観が生まれていくと、
うん、
本当に日常のちょっとしたことの幸せを味わうのに忙しいぐらい、この世の中にはいろんなこう幸せがこうあるなっていうのを感じて、なんかこう、改めて何か大きなことをしなくても、生きてる喜びってこんなに感じることができるんだなっていうのを、なんか、そのカレーから改めて気づいたというか、
本当にそういった考え方って、とてもこう、なんて言ったらいいんだろうな、感謝にあふれるか感情にもなりますし、
ね、そうですね、
なんてこんな日常の中に幸せがあるのかしら、こんなところにもこんな喜びがあるわとか、それってすごく周りに対しての感謝にもつながるし、心を豊かにする考え方ですよね。
そうですね、なんかやっぱり足りない足りないって思ってたんだと思うんですよね。この学びが定着するまでは何かが足りない、いつも十分自分の中で味わってるのに、もっともっとみたいな、もっとしなければ満足しないみたいなところが自分の中にあったのかなって、はい、思うと、もう十分今自分の中にあるもの以外にもこの世の中にも十分いろんなものがあって、なんかそこに一つ一つ満足感をしっかり丁寧に感じてたら、 もう一生95、90から100ぐらいまで生きたとしたって足りないよってぐらい、いっぱい幸せがあるんだなって思うと、なんか不足ってないなっていうのをすごく感じています。
いいですね。不足がないってなんか素敵ですね。本当にそうですよね。こうなんだろう。旅行に行きたいっていうふうに思っていても、今インバウンドでたくさん日本に旅人が訪れている。彼らからしたらここが旅先なわけで。ね、そして、日常目に触れないものをきっと日本では海外の方がいらっしゃると、また目に触れるわけで、新鮮な思いをするわけですけれども、まあね、私たちも同じ目で見ることってできるわけなので、
確か
ねえ、
に。
当たり前だと思ってそこにあるものが、ふと真っさらな、さっき、ひっちゃんが言ってくださったように、ホワイトボードを真っさらにしてみると、見慣れたものでもまた新しい発見があったり、
そうですね。
美しいものにも気がついたりってありますよ
そうで
ね。
すね。もう十分日本は見尽くしたと思ってる人も多いかと思うし、私もそうだったんですけども、確かに本当にそうですよね。なんかもう一秒一秒、瞬間瞬間、すべてのものが違いますしね。いろんな視点で見れば。
もちろんね、こう日本全国見ていないところたくさんあって、こう離島とか日本と思えないような景色のところもあるんでしょうけど、そうじゃなくて毎日通っている通勤の通り道も、新たな目で見ると、また違う発見ってきっとあると思うんですよね。
そうですね。見えてるようで見えてないことってたくさんありますもんね。
お家の中だってそうですよね。お湯やお水が出るのが当たり前と思っても、本当に当たり前なのかなとかね。
そうですね。
そんな風に考えていくと、きっちゃんが言うように、日常の中に、本当にこう感動できるものだったりとか、新しいもの、楽しめるものはいっぱいありますね。
そうですね。だからなんか、そう思うと、なんかまたカレーに戻っちゃうんですけど、千疋屋のあのカレーを作った人は、どういう価値観や、どんな人が、デザインしたんだろうっていうか、考えたんだろうと思うと、すごい興味深くなっちゃって、
なるほど。
素晴らしいなと思ったんですよね。
ね、いろんなものを試食してみたのかもしれないですよね。美味しいフルーツを使って何を作ったらね、こう、ちょっと斬新的で面白いできるだろうってね。
無理って本当可能性が豊かだなって、この間までホットケーキ作ろうかなと思ったら小麦粉がなかったんですね。で、まあ普通だったら小麦粉なかったらアウトってなるかなと思うんですけど、天ぷら粉頑張ってたので、要は天ぷら粉って小麦粉とベーキングパウダーと卵の粉になってるから最適じゃないかと思って、天ぷら粉で作っても別に何も変わらないホットケーキができるって。まあ、なんか、そんなことと同じように、なんか物事って目で見えてる、これってそうって決めちゃうと、もうそれでしかなくて、もうそれがなかったら却下なんだけど、料理の世界って、例えば、お砂糖が今日ないってなっても、他の野菜の甘みでなんとかなったりとか、
あり
ちょっ
ます
と
よ
みりんと
ね。
かね、なんか、例えばグラニュー、上白糖がいいってよくてもグラニュー糖でも全然まなんとかなるし、みたい
なんだっ
な。
たら黒糖使っても、なんとかね。
そうそう。なんとかなるし、むしろ新しい発見みたいな。
あります。トゥイコさん、私も、ホットケーキ食べたかったんだけど、ホットケーキじゃなくて、2個はあったんですね。でも、膨らまないな、ベーキングパウダーもないなと思って、メレンゲ作ってやったことがあります。なん
すごい。本格
か、こ
的。
れでちょっとはなんとかなるんじゃないかって、ちょっといまいちだった気がするんですけど、でも、で、こう、サクサクサクって混ぜて焼いたことがある。
クライトさんも行き詰まっちゃうと、そういう料理に例えると、もう解決策が一つしかないみたいな、もう、小麦粉がなかったら、もう私の人生がとても、もう生きていけないぐらいに落ち込まれちゃうような。
だからカウンセリングの理論の中で、選択肢がないって、
そう
言うじゃ
で
ない
す
です
ね。
か。ね、行き詰まっているクライアントさんのことを表現するときに、選択肢がないとか、カウンセリングの一つとして選択肢を与えるとかありますね。いや、素敵ですね。そんな風に、ね、日々の中で、ぜひね、こう皆さんも楽しさをいっぱい発見してもらいたいですね。
そうですね。なんかこういうことがカウンセリングに生かせてね、なんか、生活と仕事と 両方がつながって楽しいななんて、はい、思ってます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。